120歳だよ
柴崎東大。
塩屋崎灯台は明治32年1899年に点灯を開始し、長年にわたり沖合を航行する船の安全に寄与するとともに、古くから豊間の灯台と呼ばれ、地域のシンボルとして親しまれ愛されてきました。また映画喜びも悲しみも幾年月の舞台となった灯台としても知られており、麓には美空ひばりの歌碑が建立され、多くの観光客が訪れています。そして塩屋崎灯台は今年12月15日に点灯120周年の節目を迎えます。この番組ではいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、海上交通の安全施設としての灯台の役割や灯台から眺める景色の魅力、120周年関連イベントなどのほか、海に関するさまざまな情報をリスナーの皆さんにお伝えする番組となっています。ナビゲーターの立原めぐみです。そして一緒に番組を進めてくださるのはこちらの方です。自己紹介をお願いします。
こんばんは、福島海上保安部に勤務しております渡辺優吾と申します。現在56歳、出身は神奈川県の横浜市です。昨年4月に転勤でいわき市に参りました。体を動かすのが好きで、休みの日には市内のあちこちに出かけています。いわきでの生活も2年目に入りまして、いわきの美しい山や海、食の豊かさ、そして美しいお酒のことなども随分わかるようになってきました。さて、私の本職ですが海上保安官をやっております。主に船が海難に遭わないために、また人が海で転落怪我などを起こさないために、船と人との事故の防止につながる仕事を行っています。その中でも船が事故を起こさないために重要な役割を果たす灯台を守る仕事も行っています。福島県の沿岸部には約30基の灯台があるんですが、最も古い灯台となるのがいわき市薄磯にそびえ立つ塩屋崎灯台です。この塩屋崎灯台ですが、今年の12月に120歳を迎えるのですが、この節目の年に福島県で仕事ができることも何かの縁ではないかと感じています。この灯台の偉業に感謝と敬意を表すとともに、私どもが管理している塩崎灯台が現在も復興に取り組む地域の方々の元気と活力に少しでも寄与できますよう頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そしてもう一方、こちらの方です。お願いします。
はい、こんばんは。映像制作集団文図代表の坂本博樹、35歳です。ご当地ヒーロードラマいわき七浜和田摘みセブンの制作や、ご当地ロケ映画の上映会、いわきノスタルジックシアターなどの企画をやっています。木下圭介監督の喜びも悲しみも幾年月の上映会がきっかけとなり、今回塩屋崎灯台点灯120周年事業に携わることになりました。
はい、というお二方と私とで進めてまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日は初回ということですので、この後12月までの番組の内容ですとかイベントの内容、情報などについて伺っていこうと思います。まず渡辺さん、この後ですね、来週以降どんな内容で番組進めていくんでしょうね。
はい、主な項目ということでお伝えしたいと思います。
はい、
一つ目からなんですが、塩屋崎灯台が誕生した時のこと、それから幾多の困難を乗り越えた塩屋崎灯台のこと、塩屋崎灯台を守ってきた職員と家族のこと、塩屋崎灯台からの展望の魅力ですとか見学のポイント、そして船や海についてのちょっと面白いお話、こういったことをお伝えしていければと思っております。
海上保安部の方ですから、海や船に関することっていうのはもう本職ですもんね。
そうですね、もうそれについてはバッチリ任せてください。
はい、またスタジオを飛び出してちょっとね、灯台なんかにも行こうかななんて話してるんですよね。楽しみにしてください。さあ、では坂本さん、イベントですが12月15日までの間、どのようなこと、もう決まっているものもあるかと思うんですが、はい、教えてください。
はい、ですね、 潮屋崎灯台点灯120周年事業実行委員会は実は4月27日に一番最初のイベント、キックオフイベントを行いまして、
はい、
お子さんも合わせて50人近くのお客さんに来ていただいて灯台の清掃や、植栽お花を植えたりとか、はい、そういった活動をしました。でその後ですが8月10日は豊間の灯台夜の探検星空観望会というのを予定してまして、
素敵ですね。
こちらの星空アンバサダーズ福島浜通りさんと協力いたしまして、はい、灯台で天体観測を行おうというイベントです。
これ夜に灯台まで行くっていうこと自体普段ないことじゃないですか。渡辺さん普段ないですよね。
灯台の参観は4時までなので。
そうですよね。
夜はもう本当に貴重だと思います。
もうこの機会お見逃しなくというか行き逃しなくってことですね、
はい
はい、その後いかがでしょうか。
10月12日と13日は豊間の灯台短編映画祭を予定しています。
はい、これはどのような映画祭になるんでしょう。
こちらはアマチュアの監督の30分以内の映画を全国から募集しまして、それで灯台の真下ですね、真下に投影しようという企画です。
灯台の真下にスクリーンを設置してってことですか。
はい、
たくさんの短編映画が集まるといいですね。
そうですね、
はい、その募集などについては今後またねこのコーナー番組の中でお伝えしていこうと思います。その後になりますとどのようなイベント待っていますか。
はい、11月2日は海町豊間潮屋崎灯台フェスを予定しています。
フェスがあるんですね、
はい、
これはなぜこの時期にやるんですか。
私の方からですが、11月1日がこれ日本全国なんですけども、はい、灯台記念日と言われておりまして、国内で西洋式灯台の建設が始まったことを記念する灯台記念日とされています。
11月1日が灯台の記念日なのでその次の日の土曜日にフェスをやっちゃうということですね、
はい、
どんな内容になるんでしょうね。
こちらは飲食店とかステージイベントなんかを予定していまして、伝統芸能やフラなどを予定しています。
楽しみです、はい、さあそして、祝賀の式典が12月15日の日曜日なんですが、はい、その前にもありますね、
はい、その前の12月14日は潮屋崎灯台の歴史魅力を探る講演会を予定しています、
はい、どのような方が講演されるんですか。
こちらゲストに灯台研究生の星野博一さんと有名な灯台女子の不動真由さんを呼びします。
灯台研究生に灯台女子。
灯台女子、
どういう人なのかこれもまたイベントが近くなったらぜひ深掘りして。
そうですね、
はい、お話伺おうと思います。さあその翌日先ほども言いました祝賀の式典がありますが、この他にもいわき総合図書館でも催しがあるということですが。
はい、図書館で灯台の歴史展を予定しています。
はい、これはいわき総合図書館の中で無料で見られる歴史展ですね、
はい、昔の写真などを展示したりしますので、は
い、ぜひじゃあそっちも見ながらこの番組聞いていただくと、あ、この灯台がなんていうふうに感じていただけそうですよね。
はい、
はい、ということでこの後12月まで続くこちらの番組内容やイベントについてご紹介しました。さあ最後にお知らせです。坂本さんお願いします。
はい、潮屋崎灯台点灯120周年事業実行委員会ではフェイスブックページを設けていますので、はい、そちらでイベントとかの最新情報などを拾っていただければありがたいと思います。
はい、検索エンジンで潮屋崎灯台120周年記念事業で検索をしてみてください。フェイスブックアカウントなくても見ることができます。ぜひチェックしてみてくださいね。この番組ではいわきのシンボル潮屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、潮屋崎灯台120周年関連イベントなどや海にまつわる情報などを紹介していきます。次回は潮屋崎灯台建設の経緯についてです。それではまた来週。
ありがとうございます。